では今朝もご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝のメッセージは旧約聖書のヨシュア記一章一節から九節、これから新たなる挑戦、新たなる挑戦と題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所はヨシュア記一章一節から九節です。旧約聖書ヨシュア記一章一節から九節です。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。あなたの一生の間誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。強くあれ惜しくあれ私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。ただ強く惜しくあって私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄しまた栄えることができるからである。私はあなたに命じたではないか。強くあれ惜しくあれ恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。
皆さんおはようございます。だいぶ寒くなりましたけれども、本当に秋らしい本当に気候となりました。先ほどの杉本瑞希さんのお証を聞きましたけれども、8年前からその願いが起こされて、そして祈りの中でいろんなところを通りながら、またコロナという大きなこの立ち塞がるものを飲み込むようにして、いよいよ扉が開かれて、マダガスカル青年海外協力隊のマダガスカルに派遣されるという道のりが開かれました。仕事を辞めて10年間、勤めた職場、そこを辞めて、そして、明日、あさってからですかね、長野の方での、国内の研修に入って、そして、早ければ来年、 早々に出発できるか、まあ、そのあたりはまだ、分からないところがありますが、私たちもそのことを覚えて祈っていきたいと思うんです。まあ、今朝この吉明一章から開きました新たなる挑戦という題をつけました。まあ、挑戦というのは大抵新しいことですけれども、行ったことがないところに初めて行く、今までしたことがない、したことがないことをする、まあ、一歩踏み出す、新しい領域に一歩踏み出す、見たことのない景色、話したことのない人たち、まあ、いろんな新しいものがに取り囲まれる、新しいことへのチャレンジ、そこに身を置くときには、まあ、何かこう心臓がドキドキしたり、緊張したり、まあ、するのではないだろうかと思います。まあ、皆さんもそのようにチャレンジしながら今に至っていると思います。まあ、何十年も生きてきて、まあ、とうにそのような感覚が薄れて、忘れてしまっているような方も、この遠い記憶を掘り起こして、見ればですね、若い頃、また子供の頃、思い返せば、あのことこのこと、まあ、勇気振り絞って奮い立ったなあという、そんなことが思い返されるんじゃないでしょうか。みずきちゃんの証を聞きながら、ああ自分も若かりし頃こんなチャレンジをしたなあということが、まあ、彷彿された人 もおられるかもしれません。まあ、私は子供の頃、引っ込み思案な子でした。幼稚園、まだ小学校に上がる前だったと思いますけれども、お母さんと一緒にお友達の家にお邪魔してですね、その交わりの時がありました。でそこで お邪魔したお宅で、まあ、トイレに行きたくなったんですね。もじもじしながら、自分の家でしたら自分のトイレどこにあるか知ってますからすぐに行けますけど、まあ、小さな子供にとっては大問題だったんです。そのうちの おばちゃんに、お手洗い貸してくださいと、たったこの小さなフレーズを言うことがなかなかできなかった。でももう我慢の限界が来てですね、すみません、お手洗い貸してくださいと、勇気振り絞って言ったのを本当に覚えています。まあ、小さなことから言えばそんなこともありますし、また今に至るまでにはいろんなことがありました。18歳の頃、単身でアメリカに学びに行こうと渡る。そしてそこでやったこともないビザの取得、まあ一人でですね、どんなふうにしてビザ取得できるのかということをやりました。調べて、そして、なかなかビザが降りなかったんですね。そのために何度もアメリカ大使館に通って、そのビザ申請に行きました。やったことのない、でもその向こう側に志があって、そこにチャレンジしていきました。不安もあり恐れもあり、そして扉が開かれないんじゃないか、まあ、そんな思いの中で、ようやく扉が開かれて、その時私も本当に祈りました。イエス様、あなたが導いてくださっているのならと。で、扉が開かれて、いよいよ出発になった時、まあ、海外渡航なんかしたことがないんですね。当時成田から、アメリカに渡る、その初めての海外渡航で、今度は無事に一人で行けるかどうか、現地がどんな様子か、迷わないだろうか、まあ、そんないろいろとこう不安が、まあ、巡ってくるわけです。ドキドキしながら、直行便ではなくて乗り換え便、ホノルルで乗り換えだったんですね。そのトランジット乗り換えたこともないし分からなくて、危うくですね、乗り換え損ねるところだったのを、本当に危機一髪、乗るべき飛行機に乗って、着くことができた、まあ、そんなことを、まあ、この度思い返していました。初めてのことというのは未知の世界、よく分からないから恐れるし、また不安になります。目的地につけるんだろうか、あるいはやり遂げることができるんだろうか。まあ大概そんな時は自分を見てるわけですね。自分にそれを果たす力があるだろうかという。でも私たちはそのような自分を見ながら、もう一つの目で 見上げることのできるお方がいることを知っています。祈ることのできるお方がいることを私たちは知っています。まあ、それが信仰ですよね。今日登場したヨシュアも偉大な指導者モーセが死んだ、その大きな変化の中でそのような状況に立たされていました。今朝この一章の一節から九節、先ほど読んでいただきましたが、ここに書かれていたことは大きく三つ。一つ目は、偉大な指導者モーセが死んだという事実。そして二つ目は、その後を継いでヨシュアが民を連れてヨルダン川を渡って、神様がイスラエルの人々に与えようとしている地に行けという神からの命令がヨシュアに託されたということ。そして三つ目は、あなたの足の踏むところ、どこ、ところはことごとく、モーセに約束した通りすべてあなたに与える。この祝福の約束でした。まあ、このことが一節から、まあ、唐突にと言いましょうか。主のしもべモーセが死んだという言葉から始まって、新しい時代の幕開け、ヨシアがその引き連れて皆を約束の地に連れていくことが書かれていました。果たしてですね、この時ヨシアは心の準備ができていたでしょうか。いつかその時が来る、いつか、でも今来た。明らかに状況が変わりました。今まで頼りにしていたモーセがいなくなった、その背中を追ってついてきたその存在がなくなった。今度は自分がその立場に置かれる、新しいチャレンジがヨシュアに与えられましたけど、この時ヨシュアはやった、なんだかワクワクするな、まあそんな期待にあふれてワクワクしている、おそらく、まあ、そんなトーンではなかったと思います。期待よりも不安の方が大きかった。ヨシアはですね、ずっとモーセの姿をそばで見てきた人です。先週もお話しましたけれども、砂漠での水問題は命取りです。その砂漠で水がないと、また肉が食べたい、そしてエジプトは良かった、あのすごい奇跡を通ってエジプトを脱出した、海が二つに割れるという、あんなすごいことをなさった神様が自分たちと共にいるということを体験したにもかかわらず、そのお方に祈り求めるんではなくて、彼らの口から出たのは不平不満でした。そして最後にはですね、モーセに向かって私たちを騙してここまで連れてきたと責められる。そんな民の約束を、民を約束の地に導き入れるという使命を託されたモーセの悩む姿、苦闘するその姿を、このヨシアはいつもそばで見ていました。そのモーセがいなくなって、今度はその任を自分が預かるバトンを引き継ぐ、ヨシアのうちに生じたであろう不安は、どんな内容だったろうかと考えてみました。皆さんどう思われますか？いくつもあったと思いますが、大きなことは、果たして自分は神から与えられたこの使命を果たすことができるだろうか、まあ、そんなことでなかったかと思います。そしてもう一つは、民はですね、いろいろモーセに文句言うけれども、モーセを偉大な指導者だと認めていました。そのようにモーセを認めていたように、この自分を認めてくれるだろうか。まあ、民と一括りで言ってもですね、100万を超える人たちです。 この束ねていたモーセがいなくなったことで、民のこの束ねられていたその結束がですね、バラバラにならないだろうか。それを自分はまとめていくことができるだろうか。モーセを認めていたように自分をリーダーとして認めてくれるだろうか。心の準備ができていても、いざ本番がやってくれば、またそれは違ったものになっていきます。けれどもここで大切なのは、神様がこのことを命じられたということです。一節二節、こうありました。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民渡って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。そして二番目は、神様からの約束があったということです。命じられたこと、そして祝福の約束がありました。五節。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。この言葉がヨシュアに与えられていました。天のお父様は私たちにいろんな方法を通してチャレンジを迫られます。そして、そのチャレンジというのは何かのきっかけがあって私たちのうちに志が与えられるという場合があります。みずきちゃんも8年前に宣教師のこのメッセージを聞いて、そこからそれがきっかけで自分のうちにチャレンジが与えられて祈り温めてきました。まあ、そのようなケースもありますし、あるいは外側からの環境によってチャレンジに追い込まれるという場合もあります。いずれにしてもその人が決断して一歩踏み出すわけですけれども、アプローチの仕方はいくつもあるだろうと思うんですね、神様の側で。けれどそのチャレンジに挑むときに、いきなり立派に果たせるようになるわけではありません。そこに向かって立ち上がってことを成していくためのこの準備期間というものも神様は備えて与えてくださっている。まあ、何の積み重ねもない野球選手がいきなりですね、大リーグの選手で大リーガーとして活躍はできません。何百も何千も何万も素振りをして、また悔しい試合をして、また喜びのこの試合をして、そのような積み重ねの中で鍛えられて大きな選手になっていく。あるいは大舞台での大役も果たせていく。いきなりですね、その舞台にポンと立って果たせる人は誰もいません。その準備が、このステップがあります。ヨシアも唐突にこの大きな役目が与えられたのではありませんでした。ステップがありました。それを今日見ていきたいと思いますが、第一番目は、この成し遂げる力は神にあるということを学んだということです。成し遂げる力は自分のうちにあるのではなくて、神様にあるんだということをヨシアはモーセと共に歩む40年アラノの40年の中で学んでいきました。問題に打ち勝つ力、この乗り越える力、それは自分と共におられる主により頼むことから始まります。神様おられるということを知っていても、そのお方とお方により頼むことを知らなければですね、私たちは問題に打ち勝つということを学び取ることができません。自分のうちにその打ち勝つ力がないということにストレスを感じながら、 私たちの毎日はあると思います。中高生のお友達も、また大学生、社会人になって、これから将来、この希望をですね、また期待を描きながら、この一歩一歩進んでいる世代にとっては、そのようなことは毎日のようにあると思います。また働き盛りの社会人、またこの現役の場に退いたけれども、その場その場で課題があります。自分のうちにその力がない、そのようなストレスを感じながらいる人もいますが、それは自分の力で何かをしようとするとこの状況に陥ります。そんな私たちをいつも片時も離れず見つめて見守る天のお父様はこう言ってるんですね。私があなたと共にいるじゃないか、私に信頼しなさい。まあ、恐れるなという言葉が何度も聖書に出てきますが、ある方が数えた、それは365回あったっていうんですね。毎日のように時々刻々、その時その時に、恐れるな、私があなたと共にいる、私がいるじゃないかと私たちにそのことを、言葉を語りかけ、その私たちが耐えることを待っておられる方です。もし自分は問題を抱えている、あるいは新たなチャレンジの中で奮闘している、でも向かっていく力が必要だ、そのようなところを今朝通らされている方がおられるならば、その問題や課題ではなくて、神様の約束に焦点を当てるようにお勧めします。パウロはロマ書の8章の35節でですね、このように問いかけています。アウトラインにもありますけれども、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。神様に信頼する思いから引き離すのは何ですか、誰ですか。神様が私たちを愛していると語ってくださっているのに、それをこう覆ってしまうものは何ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。この問いかけに対してこう答えています。37節アウトラインにもありますから一緒に読みたいと思います。ロマ書の、8章の37、しかしというところです。はい。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。これらすべてのこと、それは神の愛から引き離そうとし、私たちの足を絡め取ってくるような事柄です。これらすべてのことの中にある、その事実はありますが、その中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。何によって、私の奮い立つ力によってとは書いていません。私たちを愛してくださった方によってと書いています。これニューインターナショナルバージョンの訳では、英語、まあ、下に書いていますけれども、このように訳されています。で、圧倒的な勝利者、この勝利者というのは、コンクエアーズという言葉が使われているんですね。勝利者、まあ、勝利者ってどういう人のことなのか、ここではコンクエアという映画が、まあ、英語が、まあ、勝利者として使われています。このコンクエアというのは、征服する、勝ち取るという意味です。まあ、言い換えれば、勝利者というのはこの問題を制する、支配権を手に入れることによって勝利を収めた人ということができます。パウロは、私たちは圧倒的な勝利者である、 私たちを愛してくださる方によってと。状況は変えられないけれど、その状況で自分がどうあるかということは私たちに委ねられています。コントロールすることができます。もし私たちが自分の状況を、自分の人生をですね、神様の手の中に広げて委ねていく、託していくことができたならば、ここに復活の力が働いていくんですね。しかし私たちがそれをギュッと自分で自分のうちに囲うようにして握ってしまったら、神様おられてもそこに触れることができません。広げていったならば、お父ちゃんとその領域を委ねていったならば、私たちはこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者になるっていうんですね。何が起こっても途方に暮れることがない。どんなことがあっても私たちがそれらに飲み込まれたり、この滅ぼされたりしてしまうことがないっていうんですね。これが復活に預かる人の祝福、祝福、この復活のメッセージです。イエス様はそれらすべてを十字架にかけて勝利を取ってくださったんですね。これが福音の真髄です。この奴隷であったエジプトを脱出する、出エジプトを果たしたイスラエルの民がですね、この旅路が始まって間もなくでした。アマレク人というこの遊牧民が襲ってきたんです。奇襲をかけてきた、戦いに挑まれたことがありました。出エジプト記の17章にこれ出てきますが、アマレク人はこのようにして略奪して生計を立てていた人たちのようです。イスラエルの民にとってはこのエジプトから出て初めての危機でした。チャレンジして一歩踏み出して意気揚々と進んだんではない。そこには果敢にこう自分たちに手向かってくるこの危機があったわけです。この時前線で戦ったのはヨシュアです。モーセはじゃあヨシュアと一緒に前線で戦ったかといえばそうではない。その場にいませんでした。戦いを見下ろせるこのフルという丘の上に、まあ、見下ろすようにして、モーセはそこに立ってですね、神の杖、あの海を二つに割った神の杖を持ってそこで戦いました。どんなふうに？それはこの祈りの杖、この杖を上げて、祈りの手を上げて、モーセが手を上げている間はアマレクとの戦いは優勢でしたが、手が重くなってですね、だんだんと疲れてこのモーセの手が降りていくと敵のアマレクが優勢になりました。不思議なことでした。ヨシアは現場で戦いながら、実際にこの汗水垂らしながらロークしたのはヨシアです。現場で、でヨシアはですね、あれ自分の状態で勝ったり負けたりしてるんではないぞ、戦いながらもモーセが挙げている手が、手を見てこの勝利は自分の強さや力にあるのではないということをこの時身をもって体験したんです。前線で戦いに挑むのは自分、私たちもそうです。苦しみや困難、その現場に置かれるのは私たちです。でもその背後には、その頭上には、その全てを治めている主の御手がある。そのことをヨシュアはですね、この時学ぶことになりました。またこの旅路の中でもう一つ学んだことがあったんです。その二つ目は、心を恐れさせるような状況が目に映っても信頼が揺るがない。信頼が揺るがないということは、 信じているものを信じている方を信じ続けることができるということです。心を恐れさせたり不安にしたりする大抵のこと、それは私たちの目や耳から入ってきます。学生であればですね、クラスの友達が廊下で何か立ち話をしている、まあ、ちらっと自分の方を見た、あれもしかして私のなんか悪い噂してるのかな、まあ、近所でもそんなことあるかもしれません。職場でもこの人の集まりの中でそんなことあるかもしれません。本当は全然違う話をしているのに、まあ、そんな風に読み取る。私たちの大抵のこの心を煩わす種というのは、大体自分が内側に持っているものだと思います。その内側にあるから、そのように目で入ってきたもの、耳で入ってきたものがそれを引き出していく、まあ、風のような得体のないものです。まあ、このことを思うときに一つの新約聖書の記事を思い出します。あのイエス様が湖の上を歩いてきた時の話、皆さんもよくご存知のあのマタイ14章に書かれているあのガリラ湖畔の湖上で起こったことです。弟子たちが対岸に渡ろうと一生懸命漕ぎましたけど、向かい風でなかなか進まない、もう夜も夜中です。すると向こうからイエス様が湖の上を歩いてきた。それを見てペテロが言いました。イエス様、もしあなたならば水の上を歩いてここまで来いと私に命じてください。イエス様はこのペテロの何とも言えないチャレンジですよね、それに応答してやってごらん、来なさいと招いてくれました。ペテロはですね、その言葉を聞いて船から出て水の上を歩きました。一歩また一歩と進み始めました。ところがあの箇所読むの書いています、風が吹いてくるの見て恐れが生じたって言うんです。風が吹いてくるのに目が止まり注意をそらしてしまった。イエス様から目を離した、その途端に恐怖心がペテロの心を支配して彼は沈みかけたって言うんです。風は見えませんけれども、私たちは風のように実体のないものに恐れを抱いたり、そして心を騒がせたりします。まあ、逆に言えば実体のないものが私たちを不安や恐れに陥れることができるということです。まあ、この一件ですね、皆さんどう読まれるでしょうか。まあ、ペテロの失敗談として、語ることもできます。あんなことしなければいいのに、水の上なんか歩けっこないんだからチャレンジしなければよかったのに、結局失敗したじゃないか、その結果だけがですね一人歩きして、ペテロのチャレンジやペテロが歩いたことはもう割愛されてですね、ペテロの失敗談だけがクローズアップして語られるかもしれません。でもですね、ここを読むとき気づくことがあります。それはチャレンジしたからこそ失敗も生まれたんだということです。何よりもペテロはこの失敗を通して大切なメッセージを受け取りました。受け取ることができました。イエス様はこのブクブクブクっと沈みかけたペテロにですね言うんです。信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。まあ、厳しくいさめるように言ったというよりは、優しくそして力強く、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと、慈しみに満ちた声色だっただろうと、私いつもここを読むときそう思うんですね。そう言ってこのペテロを助けてくれた。なんて不信仰なんだ、そんなものは知らないと言って放っておかなかったんですね。 イエス様が差し伸べてくれた手、その手を握ってこの沈みかけた水の中からペテロは引き上げられたんです。絶対に忘れられない失敗とまだ経験だったと思います。イエス様のその時の手のぬくもり、なぜ疑うのかと言われたイエス様の語りかけ、失敗しながらでもその度にですね、イエス様とのこの人格的に触れ合って、このイエス様の慈しみを、まあ、知っていっただろう。そしてイエス様の言葉の確かさを学んでいっただろうと。同時に失敗してしまった自分の未熟さ、チャレンジした時には当然ながら私たちは未知の世界ですから、自分の未熟さともこの目の当たりにこう付き合わされることがあります。それを見たくないからチャレンジしない人もあるいはいるかもしれません。でもですね、そのような中には豊かさが詰まっています。イエス様のことをもっと知る、イエス様の具合にもっと触れる、自分の未熟さを教えられ、イエス様の素晴らしさを誰よりも深く理解していったペテロでした。さらにはこの後船に戻ってから言うんです。確かにあなたは神の子ですと。イエス様を神の子だと告白するに至ったんです。そして主の前にひれ伏すものに少しずつ作り変えられていきました。肝心なのは私たちがこの失敗するか成功するか、チャレンジのしたら成功するというそれが大事なのではなくて、いろんなことを経験して私たちの信じている神様がどのような方なのか、そしてそのことを私たちがどれだけ知っているかということです。もしですね、自己完結してしまったら、チャレンジして失敗して、あ、でもやっぱりそれは自分の力の足りなさだった、仕方がないやで自己完結してしまっていたならば、これは失敗だけで終わってしまう、後悔だけで終わってしまう悔しい経験です。でもそこにいつも主をお迎えしているならば、私たちはただで起き上がることがないんですね。約束の地まであと10日ほどという場所、カデシュバルネアまで来た時にモーセは偵察隊12名をこの約束地に送りました。ヨシュアもその中にいました。約束の地は素晴らしかった。血と蜜が流れる地。この肥沃の大地。彼らはですね、12人は40日偵察して、その土産物を持って帰ったんです。大きなブドウの房。こんなものが実っている豊かな地だった。誰もが同じことを言いました。けれども、その後です。大きな問題がある。そこは自分たちをひとひねりしてしまいそうな強そうな巨人が住んでいる、絶対にびくともしない大きな城壁が立ちはだかっている、あの地に到底入ることはできない。12人中10人が絶対無理だ、そう言ってこの100万近くの民のこの恐怖心をですね、煽ったんです。でもその中にいたヨシアとカレブは違いました。必ずできるということが言えたんですね。同じものを見ましたけれども、反応は2つに分かれました。一方は無理だ、一方は大丈夫、必ずできる。何が違ったんでしょうか。それは一方は自分を見ていた。できるかどうか、それは全部自分にかかっている。もう一方は神様を見ていた。これが大きな分岐点、分かれ道となります。神様への信頼、これが違いました。 神が語られた言葉よりも目で見た現実、相手は強い、自分たちは弱い、負けるに決まっている、これが10人の反応でした。私たちがチャレンジしていくときに、このような状況に必ずと言っていいほどぶち当たっていきます。その時皆さんどうされるでしょうか。ヨシュアとカレブはですね、違いました。あのアマレクの戦いで自分の状態によって勝ち負けがあるのではないということをすでに経験済みでした。そうではなくて、戦いのこの勝敗は神の手にある、そして自分ができるのはこのお方により頼むことだ、そのことに経験済みでしたから、だから次にもっと大きな困難な現実がやってきても、巨人の巨大なこの敵の力を見て恐れ、見ても恐れに支配されませんでした。神への信頼は失敗の数々の中で築き上げられていくものだろうと思います。いきなりじゃないんですね。そこで自分の足りなさを知って、そしてその同じ場所でその足りなさ欠けを満たしてくださるお方が共におられる、そこに私たちは安住していくんです。勝利者はこの支配権を手に入れることによって勝利を収めた人と先ほどお話ししましたが、ヨシュアは状況に支配されませんでした。ヨシュアは神を信頼することを学んでいました。まあ、私たちも友達がいて知り合いがいて、その人が信頼できる人かどうか、自分の身を預けてもいい人かどうか、まあ、最初から分かるわけではなくて、それは初めは分からないけれども、いろんなことを通して知っていくものだと思います。そう見えなかった人がですね、大変な時に、いや、この人を信頼できると分かる時があります。神様と私たちの関係もそれに似ていると思います。主と共に歩みながら、私たちはそれを学び取っていくんですね。イエス様は決して私を忘れない、離れない、裏切らない、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと、失敗したまたそのような現場の中でいつも手を差し伸べてくださるお方でもですね、そのことを私たちは何もなくて知るわけではないんです。私たちが主が頼れるお方、より頼めるお方と知ることができるのは、私たちの目がそこに向いているから。あさっての方向を見ていたらですね、それを知り得ることができません。先ほど読んだ9節の中にこうありました。私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると。チャレンジの中にある私たちにも向けてこのように天のお父様は語ってくださっていますが、神の側を向いていなければ、アンテナの周波数が立っていなければ、この神からの力強い言葉は私たちを素通りしていきます。8節もう一度読むとこうあります。ただ強く大しくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。この後にも同じようにあります。あなたの口から、この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。ただですね、神様助けてくださるということでなくて、主の御言葉を聞いて従っていく、右にも左にもそれてはならない、御言葉に従おうとする意思が前提にあって、 このお方の素晴らしさに出会っていくということがわかります。これを離れて右にも左にも逸れてはならない、それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためだ。繰り返しですね、そのことを言ってるんですね。ヨシアの心中も不安でいっぱいだったはずですけれども、御言葉に立って右にも左にもそれない、その教えをいつも口ずさむ、そのようにするならば、あなたが行くところどこにでも、どこででもあなたは栄える、あなたのすることで繁栄しまた栄えることができる、そのように神様は約束を与えてくれました。自分の力で悪戦苦闘して道を開くのではなくて、主の側で開いてくださっている繁栄と勝利、その道をですね、歩んでいくときには私たちは主に従うというその意思、そこに歩む道のりが必要です。私たちは自分が決断したことでさえも困難が立ちはだかったり、心を騒がす現実に怯えて尻込みしてしまうようなものですけれども、イエス様はそのようなものだと重々分かっていて、私たちが立派にことを果たせるから私たちを選ぶのではなくて、私たちがそのように賭けだらけのものだということを重々承知で、その私たちに向かって私についてきなさいと言われるんですね。これすごいことじゃないですか。ペテロが立派だからペテロを招いたんではない、ヨハネが立派だからヨハネを招いたんではない、私についてきなさいと付き従っていくものに神様その御業を見せてくださいます。そして付き従っていったものはその御業を見てますますと主の力強さを褒めたたえていく、私たちもそんなクリスチャン生涯を歩ませていただきたいと願わないでしょうか。新たなる挑戦、中学生高校生のお友達も今日リモートで、今日午後集まりがありますが、来れてない子はリモートで礼拝捧げていると思いますけれども、また大学生社会人、働き盛り、ご高齢の方々、すべての人たちがですね、新たなる挑戦、恐れるな、私があなたと共にいると招いてくださっているお方の声に聞いて一歩踏み出していきたいと、そう願います。祈りを捧げましょう。今それぞれで主の前に心を注いで御言葉に応答して祈りましょう。お父様、あなたは繰り返し強くあれ大しくあれと私たちに言ってくださっています。御言葉に従って生きようとするこの意志がなければ私たちは強く大しく生き通すことができません。いつもあなたの御声に聞いてそこに身を置くことができるように聖霊に満たして私たちを導いてください。私たちをイエス様の愛から引き離そうとする困難、苦しみ、迫害、危険、いろんなものがありますけれども、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのですとありました。主が与えてくださる勝利の中を歩き続けることができますように、また私たちが 別のことに心を奪われて、あなたから目を離してしまうことがないようにお守りください。新しいチャレンジ、一歩また一歩と踏み出すところに、私たちは主の素晴らしさを見出していくことができます。賭けだらけの私たちに、私についてきなさいと言われるイエス様の御跡を見て、その御跡を踏んで歩むものとならせてください。また新しい出発に旅立っていく釣本瑞希さん、その上にあなたが変わらない御手を置き、御言葉によって励まし強めてください。あなたの愛に満ちて、あなたの愛を伝えていくことができますように。また語学習得や、また病気や治安や、さまざまな祈りの課題が挙げられました。主よ、その一つ一つの必要をあなたが満たして、恐れるな、私があなたと共にいると、その強気に声を持って、この国内の研修、また新しくこの海外に出発する道のりを一つ一つをお導きください。また新たに次に次にと、そのようなチャレンジを起こしていくものをますます起こしてくださることをお願いいたします。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではただいまから聖餐式に移ります。これは主イエスキリストが最後の晩餐の席で弟子たちにお命じになったものです。主は目の前のパンを取り上げて、これはあなた方のために裂かれる私の体であるとおっしゃいました。またブドウ酒の杯を取り上げて、これは多くの人の罪の許しのために流す私の血であるとおっしゃいました。それは迫り来る十字架の死を指して、その意味を弟子たちの心に刻みつけるためでした。この聖餐式に預かることによって、罪人なる私たちに注がれたキリストの愛をかみしめ、主と自分との関係を確かめます。ですからその意味をわきまえて、ふさわしい心でこの式に臨むべきであります。もし心に咎めるものがあるならば、正直に告白しましょう。自分の罪を言い表すなら、天の父は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。信仰を告白して洗礼を受けておられる方は、他教会の方も聖餐に預かってください。信仰告白がまだの方々は、そのままご自分の席で黙想してください。聖餐を受ける方は研修室にで礼拝している方も、ホールの方までお越しください。それでは新聖歌の46番1節3節を立って歌いましょう。歌っている間に消毒係の方は各ブロックの消毒に回ってください。新聖歌46番1節3節、賛美を捧げます。私たちの数えきれない罪を許すため、また底知れない罪を清めるために、あなたが遂げてくださった十字架上の死を感謝いたします。 天地の造り主なるあなたが人となっておいでくださり、一点の曇りも死にもない33年の生涯を送って、ついには十字架上に清い神の子羊として身代わりの死を遂げてくださいました。驚くばかりの愛と恵みにただただ感謝いたします。私たちの魂にそれを刻みつけようと、あなたがお定めくださった聖餐式に今預からせていただきます。このパンとブドウ果汁を聖別してください。いただきながらあなたと交わり、あなたへの信仰と真心とを新しくすることができるようにお助けください。復活されたあなたがやがてまたおいでくださる、その日を目指して使命に励んでまいりますから、一人一人に聖霊を注いで豊かにお持ちください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは配膳係の方からパンを配られますので、その場でお待ちください。主イエス様が仰せになります。さあ取って食べるがよい。これは私の体である。私は天から下ってきた生けるパンである。私を食べる者は永遠に生きる。